今日は阿弥陀仏の十七願についてですね話をしておりますけれども、十七願というのは全知識が阿弥陀仏のお力によって説法するですね、阿弥陀仏のお力によって説法させてみせると、こういう願なわけです。その説法の中身っていうのは一体何かというとですね、これ称名というのはですね、名を唱えると、ね、この名っていうのは無量寿仏です、ね、この場合、ね、十七願成就門に無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるをと、こういうふうに、書いてありますので、名を唱えるっていうのは無量寿仏を唱える、ね、無量寿仏を唱えるっていうのは、仏様はですね、その持っておられる徳を何に施すから、ね、無量寿仏っていうのは無量寿にする働きのある仏様っていうことになるんです。それ私たちを無量寿の命、永遠の命にする力のある仏様なんだと、ね、永遠の命にしてくださるのかと、いやこれでこれだったらもうね死ななくなるんだねと年を取ることもなければ ね、交通事故にあったとしてもね、肉体がスッと再生するという、そんなことはないわけですよ、ね、この肉体の命っていうのは無常なままなんですね、変わりない。で、何が永遠の命になるのかというと、私たちのこの肉体に宿る魂が永遠の命になるわけですね。肉体に宿る魂っていうのはね、もともと永遠じゃないんですかと。もともと永遠なんですよ、ね、この肉体に宿る魂っていうのは私たちが生まれる前から存在してですね、肉体が滅んでも続いていくもの。じゃあ何が無量寿なのかというと、私たちの魂というのは今無明という闇に閉ざされて真っ暗闇なんですね。だから皆さんね、自分の魂があることに気づかないでしょ、ん、魂があることがわからないでしょ、ね、闇に閉ざされているからなんです。そこに光を差し込んでね、明らかにしてやろうっていうのが無量寿仏のお力なんですね。だから あなたの魂を明らかにしてですね、してやろうと、ね、闇に閉ざされているあなたの命をですね明るくしてみせましょうと、これが無量寿仏の働きなわけです。そこで諸仏方はその無量寿仏の願いを私たちに伝えるために説法という形でですね、私たちにさまざまな説法をしてくださるわけで、その諸仏方の説法の一番の目的はですね、私たちの心にはですね、肉体とは別に魂が宿っているっていうことに気づかせるためなんです。じゃあどうやって気づかせるかというと、いわゆるこの世の無常を説くわけですね。これ無量寿仏の力だからね。この世の無常、つまり人間というのは必ず死んでいかなくちゃいけない、ね、50年100年といってもあっという間だと、ね、そうやって命が限りがあるっていうことが分かると、この世のものに執着しても意味がないっていうことが分かってくるわけです、ね、今日上司から怒られたとか、ね、成果が上がらなかったとか、天気だったか雨だったのかとかね、どれだけの作物が取れたかとかっていうことはこの世のことなんです。この世の50年ないし100年のこと、ね、必ず死んでいかなくちゃいけないということが分かったら、ね、どうだっていいものなんですよ、ね、この世の上司から怒られて、ああ俺はダメな人間なんだっていうふうに思う必要もない。必ず死んでいかなくちゃいけないってことが分かったらですよ、津波でね家が全部押し流されたとしても、家族が亡くなったとしても、まあね必ず死んでいくことですからね、 ていうことでね、涙流すこともないわけです
よ。ありのままを受け取れるわけだね。
そうそう。ところがどんなに必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かっていても、分かっていても死ぬまでの間は執着しないととかってね、こういうふうに思ってるわけですよ。
そうだね。
ね、それはおかしいんです。100年後であっても1000年後であっても必ず別れが来るっていうことが分かったら、その別れの苦しみを思うとね、執着なんてできないんです。
少しでも減らしとかんとね。
そう、
本当に
ね、
そういうもんだもんね。
昔北斗の拳っていうのがあってね、そこでね、天帝サウザーっていう、ね、人がいたわけですこの人はね、若き時にね、お師匠さんをね失うわけですね。そしてお師匠さんをね、失ったお師匠さんを目の前にね、こんなに苦しいな、こんなに辛いのなら愛などいらぬとかね、愛を捨てるとこういう風にね、やっぱり苦しいとね、もうそういうその苦しみを味わいたくないから、誰かを好きになりたくないと、こういう風に思ったりもするわけですよ。
愛は知っちゃった
もんね。失う時の苦しみを思うと、何かに執着するっていうことは苦しいことなんです、ね、だから必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことは、その苦しみは必ずやってくるっていうことなんですよ。本当に分かったら、本当に分かったら何一つ執着できません。ところがどんなに死ぬと思っていても執着してるでしょ。なんで、
まだ明日や明後日は死なないぐらいと思ってる。
そう、明日も死なないと思ってる。明日になったら明日死なないと思ってる。それは永遠に死なないと思ってるそう、永遠に死なないと思っているから執着してるんです。そう、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことは分かっているのに、心は絶対に死なないと思ってるんです。相矛盾する心を抱えている。これを勝負の主張って言うんですね。勝負っていうのは、この世の50年ないし100年の命、この世界にとらわれる心を持っている人ってことです。肉体にとらわれる心を持っている人を勝負の主張というふうに言うわけです。勝負っていうのは迷いの世界にとらわれている人ってことです、ね、なんで勝負の主張になってしまうのかというと、それは要は肉体が滅んだらどうなるかわからないからなんです。
怖い、
怖い。だから死ぬ、死にたくないし、死ぬっていうことを考えたくないね。それは闇に閉ざされているからですよ、死んだ先のことが、ね、それは暗にこの肉体とは別の魂を抱えているっていうことが、抱えているからなんですよ。私たちこの魂を救うっていうのが無量寿仏の救いなんです、ね、その、この魂の存在が明らかに分かることを仏教の最高の悟りであるんですね、無性法忍っていうふうに言うんですね。忍っていうのは悟り、無償の方を悟る、無償という真理を悟る、永遠の命という真理を悟る、うん、これが仏教を求める根本的な目的なんです。で、この無償法人を悟ることを解脱って言うんですよ。この迷いの世界から離れる、いわゆる仏になるっていうふうに言うのは 無性放任を悟るってことなんです。
その任務は悟るって言うけど、
はい、
普通の悟りは一心弁に行こうって
言う。ああ。
無性放任っていうことは腹どころに収まる。
あ、これはいわゆるこの任っていうことでですね、いわゆる任っていう字を書くことによって仏教ではこういう意味で理解する、認識すると、ね、認識、これを権任弁をこう権弁をこう取って、任というふうな意味で使うと。だから任っていうのはこれは悟るって意味です。認識するって意味です。
知らされ
た。そうそうそうそう、で無性放任の悟りを開くことが仏教の根本的な目的なんです。で無性放任の悟りを開かせるのが無量寿仏という、ね、仏様の目的なんです。そして無性放任を悟るためにはたった一つ六道満行という方法しかない。波は法蓮華経、波の本名本蓮華経っていくらね、いくら題目唱えても生身だず生身だず生身だずと念仏唱えてもダメなんです。六道満行だけなんですよ、ね、六道満行を実践しないと無性放任の悟りは絶対に得られないんです。なぜなら無性放任の悟りを開くために必要な知恵を般若って言うんです。これ般若の真理について説かれているお経を般若心経って言うんです、ね、色即是空、空即是色って言われているあのね、般若心経、般若経っていうのはこの般若についての真理が説かれているお経なんです。この般若っていうのは体を通して知らされる真理っていうことで、体をこのね、体にかけて実践しないとわからないんです。
実践して知らされる。
そう。で、仏教ではですね、この般若を知らされるための方法が説かれていて、これが教行信書正観ですね。
はい、般若
心経。いや、この般若心経というのは般若という真理について説かれているお経なの。
般若という真理、
般若心というのは般若の一番の中心的な部分について説かれている、お経というのが般若心経で、般若心経に一体何が説かれているかって言ったら、どんなに頭でね、理解しようとしてもわからないものが般若という真理なんですよっていう意味なんです。
でもあのお経
に、あ、そうそうそうそうそう、般若っていうのはどんなに頭でね、こうじゃないこうじゃないこうじゃないこうじゃないって頭でどんなに理解しても納得しても分からん、体にかけないと絶対に分からんっていう意味なんです。ね、そこで般若、般若っていうのは406ページにですね、左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、知恵と慈悲と方便の三種の門は般若を摂取すっていうふうに書いてあるんです。だから知恵と慈悲と方便によって般若というものが生まれるんですね。ちなみに最初の知恵っていうのは阿弥陀仏から聴聞によっていただく知恵です。次の慈悲っていうのは、いわゆる聴聞を続けて、浄土に往生した人が起きる慈悲の心です。 よく菩提心と言われるのが慈悲です、ね、もちろんその浄土に入る前も慈悲の心が起きるけれども金剛じゃない、金剛というのはいわゆるダイヤモンドのような心、崩れない、浄土に入るまでは慈悲の心が起きるけどちょっとしたことで崩れる、浄土に往生すると信心欠如すると慈悲の心が決して崩れない、そしてその慈悲の心でですね、教えに従って相手を導くことを方便というふうに言うんです。方便っていうのは嘘じゃないよ方便っていうのは真実へ近づけるための方法、具体的には苦しんでいる人をその苦しみから取り除くところまで連れていくことを方便っていうふうに言うんです。
それには知恵もないとできないもんね。
ね。苦しんでいる人を苦しみから取り除くために導くことを方便。だから方便って嘘じゃない。ね。方便っていうのは慈悲の心から来る活動なんですよ。なんとかその苦しんでる人を助けてあげたいという活動、それが般若を生み出すわけ。つまり人々の苦しみを具体的に取り除いていく活動が般若を生み出すわけ。だから六道満行が般若を生み出すわけです。
般若を生み出すっていうのは結局どうしたらっていう方便に阿弥陀様がお力をくださる。
いや、阿弥陀仏は知恵をいただく、知恵をいただいて世界を見ると苦しんでいる人たちばかりだっていうことが分かるんですね。それで助けてあげたいという慈悲の心が起きる。ただ助けてあげたいという心が起きるだけじゃなく具体的な活動となって現れる。これが方便ですね。阿弥陀仏の救いっていうのはですね、この般若を生み出すための前、慈悲の心を起こさせてみせる、こういう誓いなわけです。なぜならこの慈悲の心が起きるとやがて般若が生み出されるから仏になれる、無性本人の悟りが開けるとね。で、無性本人の悟りを完全に開いてしまったのを仏っていうふうに言うんだけど、大乗仏教というのは仏になるのは 何億年か先なんですよ。なんでかと、それはあえて仏にならないんです。どうして？苦しんでる人がいるから。だからよくね、仏になるのがね、百千万語は、ね、先なんですよって、百千万語先なんですかとか言ってね、笑っていた人がいましたけど、いやそうじゃなく、百千万語先なのはなれないわけじゃなくてならないんです。それだけ大乗だから、苦しんでいる人たちをみんな救ってあげて一緒にね下脱しましょうっていうことで、完全に煩悩がなくなってしまったらね、涅槃の雲に入ってしまって助けに戻ってこれないから、だから煩悩をあえて残して仏にならずに菩薩という形でずっと活動されるわけですよ。それを尊いというふうに見るのが大乗仏教であり弥陀の本願の教えなんですよ。だから仏になっちゃうぞっていうのはね、皆さんもうこれで私は仏になりますのでさよなら、でいなくなっちゃうようなもんだ。
困るし
ね、苦しんでる人たちがいてもですよ、あんたたちは苦しんでおきなさいと、私は先に仏になりますね、皆さんおさらば、でいなくなっちゃうっていうことなんです。それは冷たいでしょうとね。だから聖門が仏になるのは一生でできると、円覚はね5章とか10章かかるね。だけど菩薩が仏になるためにはね、何億年っていう時間を要すると。それはなぜかと、それは苦しんでる人を助けてあげたいからなんです。 慈悲の心であえて仏にならずにとどまるわけです。そうでしょ、助けてもらう側から見たらですよ、そんなね、あなたなんか仏になっちゃったらね、仏になるっていうことはいわゆるもう帰ってこないっていうことなんですよ、ね、困るじゃないですか、ね、いわゆる仏になるというのは定年退職しちゃうってことですよ。あ、もうこれで定年退職ですからね、向井様すいませんね、もう助けてあげられなかったですね、じゃあ失礼いたします、あー疲れた、これで任務終わりと、余生はあそこで過ごすかと、ね、こういうのは困るわけですよ。まだ苦しんでる人たちがいるんだから、だから苦しんでる人たちを助けるまで私は菩薩として仏にならずにですね、活動を続けると、ね、これを一生不生っていうふうに言うわけ、永遠にね、弥勒菩薩の場所を補う、ね、仏にならずにですね、菩薩として一歩手前で活動を続けるっていう意味なんです。なんでかって言ったら苦しんでる人たちがいるからですよ。苦しんでる人たちを助けて、助けるまでね、この活動は続けていくと、ね、だから阿弥陀仏の救いっていうのはこの慈悲の心が起きた時点で救われたというふうに皆さん、ね、この慈悲の心が起きた時点で信心欠如っていうふうに言うわけです。
心が変わらない、
そう、そうすると般若の悟りね、般若という知恵をいただくことが確定するから、だから仏になるに定まった身になる、仏になるに定まった身になるわけです。
その般若っていう知恵は、そしたらその阿弥陀仏からいただく知恵じゃなくて、自分が実践しながらこう自分で得ていくっていうか、
そうそうそうそうそう、
いく知恵、
そうです、
悟り、
そう、だからどんなに私は信じていただいた信じていただいたと言っても、具体的に苦しんでいる人の苦しみを抜いていく活動をしないと般若をいただくことはできないし、この闇を晴らすことはできない、はい、で阿弥陀仏のお力っていうのはこの慈悲の心を起こしてみせるという、そういう願を立てられてるわけです、ね、じゃあどうしたらこの慈悲の心が起きるのかというと、慈悲の心を起こすためには阿弥陀仏はですね、こういうふうに説いておられるわけです。21ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね。我仏とならんに国土第一にその種奇妙にして道場を超絶し国内音のごとくにして闘争なからしめん、私が仏となったならばですね、どんな人も私の浄土に迎え入れてあげましょう、その浄土に迎え入れた人たちをその種奇妙にしてっていう、奇妙とは一体何かというと、この慈悲の心を起こさせて見せましょうっていうことなんです。そして道場超絶しっていうのは菩提心を起こしてみせると、ね、その国は浄土のごとく心が穏やかになりですね、闘争なからしめんということで、この迷いの世界とおの同じようなところはない、 だから浄土に往生したならば、この慈悲の心を起こさせて見せましょうっていうのが、これが弥陀の本願なんです。そこで阿弥陀仏の本願を見てみるとですよ、阿弥陀仏の本願を見てみると18願はですね、四心心行欲生我国ないし十年脈不生者不修生唯一五逆非暴症を指針ですね。この指針っていうのは一体何かというと、ここの18段の指針っていうのは、全知識を通して知らされる阿弥陀仏の御心のことなんです。ね、ここ全知識を揺り動かしてですね、説法させるわけですよ。その全知識の後ろには阿弥陀仏の存在がいる、ね、皆さんには阿弥陀仏のことを見ることはできないけども、だけど全知識の姿を通して全知識の奥に阿弥陀仏の存在が増しますことが分かる。これをここで言う指針っていうふうに言うわけです。
誠の心が全知識に乗り移って、
そうそうそう、まことの心じゃないですよ。この指針では最高無常の心です。死ってのは最高無常ですからね。
そうだね、死上ね。
死っていうのはですよ、この上はね、矢ってことなんです。土、矢を飛ばして最終的に地に刺さった状態をですね、絵にしたものが至るっていう、
そういう字なん、
感じなんです。
矢が
土に刺さっている状態がね、これ土でしょ、
うん、
これ土、
その絵がその字にな
る。そうそうそうそう、この矢が土に刺さっているっていう姿なんです。そういうことから最終的に到達するっていう意味が死にあるわけ。死神っていうのは私たちの心が成長し成長し成長しですね、最終的に到達した心を指針っていうふうに言うわけです、ね、これが仏の心なんです。最高無
常の悟りの境地だね。
そうそう、だから私たちには指針はわからないけども、ね、阿弥陀仏の御心は私たちにはわからないけども、全知識を通して阿弥陀仏の御心に触れることができる。その触れた阿弥陀仏の御心に対して信じ敬う心が信行という心なんです、ね、その 阿弥陀仏の御心に触れると、ああ、阿弥陀仏が浄土に連れていくって言われているんだから、阿弥陀仏の言われる浄土に行ってみたいなっていう心が起きる。これが欲生過酷なの、ね、阿弥陀仏が浄土に連れていくって約束されてるんだから、ね、だから阿弥陀仏の言われる浄土に行きたいなと思う心が欲生過酷で、内視10年というのはそういう気持ちで聴聞を続けていくっていうことなんです。そういう人をもし浄土に生まれさせなかったならば、生学を取らしと、ね、仏になりませんよと、必ず浄土に生まれさせてみせますと。ただ次の人は除きます。一つは恩知らず、五逆、恩知らず、善知識が相手を大事に思い一生懸命説法しているのに、その御心を踏みにじりですね、裏切っていく人は残念ですけど助かりません、遊女されているってことです、ね、そりゃそうですよ。やっぱりねえ、前知識としては一生懸命頑張って話をしてきたんですよ、うん、心をかけてきたのに、うん、その裏切っていくわけでしょ。そういう人までね、追いかけてね、なんとか聞いてくれなんていうふうに言ったら他の人たちが聞けなくなっちゃうと、
うん、そういう方で離れてたの、
そう、余裕がない、うん、だから五逆のものは除くと、うんうん、そして誹謗消防と、全知の説かれる教えに対して反発し受け取らないような人も除きますよと、ね、こういうふうに誓われてるわけです。
戻ってきたら、
はい、
戻ってきたら、
戻ってきたら別にいいですよ、はい、だけど阿弥陀仏の慈悲は、ね、どこどこまでも深くですね、この五逆のものや方々のものに対しても慈悲を起こされて、なんとか助けてやらなければということでね、親となり兄弟となり夫婦となり絶対に離れられない関係となって仏法を伝えられるわけです。
絶対に離れられる
関係、すごい
ね、ね、だって、条件としては五逆方々のものを救うためにはですよ、仏様が影のごとく、うん、そばにいないと助けられないって書いてあるから、
うん、そうなの、離れたらもうどっち向いてちゃうか分からんもん ね、
だからそういう人を助けるためには親子とならなければ、兄弟とならなければ、夫婦とならなければ助けることはできない。
すごいね、
ね、だから全知識は地獄の中で生まれてくるわけです。五逆方々の中で生まれてくるわけ、はあ、さあなぜかといったら五逆方々を救うためなんですよ。
苦しいところに
先生もそのところも
生まれてきました。
すごいね、
はい、だから五逆罪や方々罪の人を助けるためには、はあ、そういうところに縁を結ばなければね、助けることはできない。これは阿弥陀仏の並々ならぬ慈悲がなければ、ね、そういうことはしないし、仏になっちゃったらですよ、地獄に生まれようなんて思わないでしょ、ね、だから苦しんでる人を助けるためにわざわざね地獄を選んで生まれてくるわけですよ。苦しみの中を、ね、その人の苦しみを取り除くために生まれてくるわけです。ね、だから十八願ではですよ、遊女してるわけですよ、五逆罪や方々罪のものは遊女されている。そしたら実際遊女なんですよ、助かりませんよと。だから五逆罪や方々罪のものがね、ふんぞり返ってね、阿弥陀仏の慈悲は苦しんでるものを救ってくだされるんだから ね、ご役方々でも助けてくれるでしょ、はい、助けてちょうだい、こんなふんぞり返ってね、偉そうにしてね、助けてもらおうなんて思ってるのはね、大間違いですよ。やっぱり18がね、覗かれているっていうことを知って、うん、私たちは御役にならないように心がけなければならない。御役っていうのは恩知らずでないようにしないといけない、うん、ね、方々にならないようにね、いわゆる仏法を聞きながら、その仏法を聞いたことによって怒りを起こしてね、自分のご縁まで断ち切ってしまうようなことをしてはいけませんよと、こういうふうに説かれてるわけです、ね、そういうものは由緒助かりませんよと、こういうふうに誓われてるわけですね。ね、誰でも彼でも助けてくれるってわけじゃないんですよ、ね、あなたのご縁はあなたが守らなくちゃいけないね、そうやって教えを聞いていく人に浄土に生まれるという結果がやってくるわけです。じゃあ浄土に生まれたらどうなるのかというと、発菩提心が起きるわけですね。これが十九が、発菩提心主所駆動苦ということで、菩提心が起きるわけです、ね、だから浄土に生まれるとどうなるんですかっていうと、必ず菩提心が起きる、ね、菩提心が起きるこの菩提心が起きたことを信心欠乗と言われるわけ、ね、だからこのことが教行信書信官にですね、354ページ「かの安楽浄土に焦然と願ずる者は、354ページの右から2行目「かの安楽浄土に焦然と、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願う者は必ず無上菩提心を起こすなり」と、こういうふうに書いてある。「起こすなり」と書いてありますから、起こしなさいよってことじゃないですよ。必ず起きるっていうふうに言われてる。ね、菩提心が必ず起きる。この菩提心というのは六度満行を実践したいという心です。苦しんでいる人を助けてあげたいという心が起きる、慈悲の心、慈悲の心が起きる、ね、これがいわゆる利他の心なんですよ、うん、苦しんでいる人を助けてあげたいという心。それまでは起きない、起きても続かない、ね、だから三福の話で言うと、ね、三福の話で言うと、回復と行福がある中でですね、世福回復行福の中の回復っていうのは、一言で言うと自利行なんです、うん、
自分のこと
ね、これは自分の心を、うんうん、成長するために頑張るってことです、うん、ね、それに対して行福っていうのは利他行なんです、うん、で、清浄仏教の人たちはですね、お釈迦様の教えを正しく聞いてたから、利他行を実践するためには菩提心が起きないと利他はできないっていうことを知ってたわけです。で、菩提心を起こすためにはまず自利で 力を積んでいかないといけないんですよ。ここでもいわゆるずっと教えを聞いていく聞いていく聞いていく聞いていく聞いていく聞いていくっていうことがあって、初めて菩提心が起きるわけ、ね、教えを聞いていく聞いていく聞いていくっていうのは、じりじりじりじりじりじりじりじりじりで利他が起きるわけ。ね、だから清浄仏教の人たちはリタをやらなくていいと思ってたわけじゃなくて、リタをするためにはまず自分自身が自利でしっかり功徳を積まないとリタをすることはできないっていうことを知ってたわけです。そこでまず自分の心の鍛錬を続けて行かれたわけです。
自分に宝がね、人にあげられる、
そうそうそうそう。ところがお釈迦様が亡くなられた後、大乗仏教ができた、大乗仏教っていうのは民衆の中からできたわけ。どうしてかって言ったら、僧侶はみんなね修行に励んでるわけ、ご修行に励んでる僧侶はみんな、ね、で民衆はね苦しんでるわけですよ、ね、そして僧侶に対して一生懸命供養してるわけ、お世話をしてる。僧侶はひたすら修行にね、じりじりじりじりじりじりとね、民衆は苦しんでる、民衆は苦しんでるのに僧侶はじりじりじりじりとね、そうするとやってられないじゃないですか、民衆としては。なんでこの僧侶にお世話をしないといけないんだと、私たちのために何にもしてくれないのにね、この僧侶になんでお世話をしないといけないんだとね、これは間違ってるんじゃないかと思ったんです、ね、やっぱり私のために何かしてほしい、私がお世話をする限りにはね、うん、私のために、ね、何かしてくだされることがね、それこそ仏教の姿じゃないかと、つまり利他こそが仏教のあるべき姿じゃないかと、こういうふうに助けてもらう側の人たちから出てきたの。
すごいね。
それでもう僧侶なんて信じねえよと、俺は仏様に向かって仏様どうか助けてくださいっていうことで民衆の信仰が始まったわけ、ね、いわゆるお釈迦様以外の仏様を信じる多方仏という信仰が生まれて、阿弥陀仏信仰っていうのはそこから生まれたんです、ね、いわゆる西方十万億土の先に阿弥陀仏という方がおられると、私は阿弥陀仏に直に助けてもらおう、もう僧侶なんてやってられるかと、供養なんてしてやるもんかと、ね、先に仏様私を助けてくださいっていうことで、仏様に直に助けを求めるという民間の信仰が生まれたんです。これが大乗仏教の起こりなんです。ところがね、仏様をどんなに民衆が信じても、その信じている仏様っていうのは実際の仏じゃないわけです、ね、
作り上げた、
そう、
自分たちの考えで、
そうそうそうそう、
神信人みたいなもんだからね。
そう、神信人なんですよ。つまり大乗仏教というのは神信心に近いんです、うん、でも清浄仏教はじりじりじりじりじりじりじりっていうね、うん、自分のことしか考えてない、うん、ね。で大乗仏教は大乗仏教でいわゆる信仰になってるわけね、うん、だからこう仏壇を作って仏様をお供えすることによって仏様の救いを信じる。これではね、仏様をいくら信じても助けてもらえないわけです。ね。
教えを聞かないとね。
はい。そこで、この矛盾をですよ。
矛盾だわ。
この矛盾を解決するために、大乗仏教の中で救われた、いわゆる善知識が現れて、この、 いわゆる間違った考えに修正を加えて説かれた教えが観無量寿経なんですよ。だから観無量寿経というのはお釈迦様が説かれた教えじゃないわけ。なぜなら阿弥陀仏が入ってるから。阿弥陀仏が入ってるから。阿弥陀仏について説かれてるお経だからね。阿弥陀仏っていうのは本来多方仏っていうことでね、いわゆるこの地球上にはいない仏様ということで民間の信仰から生まれたわけ。もちろんお釈迦様阿弥陀仏っていうのは説いてるけどね、名前だけは説いてるけど、実際の信仰っていうね、浄土思想っていう信仰となって現れたわけ。これはいわゆる民間の信仰なんです。浄土思想っていうのは、死んだら阿弥陀様が極楽浄土に連れて行ってくだされるんだという信仰なんです。
そんな早くからもう、
そう、これはいわゆる、僧侶に助けてもらいたいんだけど、僧侶はじりじりじりじりじりじりと自分のことしかやらないわけ、ね、そしてじゃあ民衆は民衆でもうね、お釈迦様はダメだと。だってお釈迦様死んじゃったから。だからこの地球上以外の仏様を信じて、この地球上以外の仏様から直に助けてもらおうという民間の信仰が生まれたんです。これがいわゆる大乗仏教の起こりなんですよ、ね、多方仏って言われてね、いわゆるこの地球上以外の仏様から助けをいただこうっていうね、民間の信仰なんです。だから法然上人が説かれている教えも浄土思想であり、民間の信仰なんです。民衆の信仰なんです。これでは助からないわけですよ、ね、だけどこれが一般的になってしまったわけ、仏教の。そこで禅師式が現れてですよ、この浄土思想をもとにして正しい仏教に修正を加えた、これが観無量寿経という教え。だから観無量寿経っていうのは真実なんですよ。私は真実だと思います。
禅師式が、
そう、
称号を解いた、
そう、つまり浄土思想という間違った教えをもとにして正しい教えを説かれたんです。ただ観無量寿経で大事なのはやっぱり禅師式の存在なんです。大無量寿経も観無量寿経も共に大事なのは禅師式の存在なわけ。禅師式って何かって言ったら、菩提心を起こして利他をしてくれる人なんですよ。この人から教えを解かないと、いくら僧侶がじりじりじりじりじりとやっても全然悟りが開けないわけ。だからどんなに民衆が僧侶に供養しても意味がないわけですよ。なぜならこの僧侶たちは禅師式がいないために悟りが開けないんです。いくら供養しても功徳がないわけですね。じりじりじりじりやってもね、利他にならないわけですね。だからこの阿弥陀仏の本願の根本はどこにあるかというと、禅師式がこの世に現れると、ね、必ず現れるというところに教えの根本があるわけ、ね、今世の中でどういうのかってね、よく日蓮宗とか言ってる人たちは末法思想なんですよ。末法っていうのは禅師しかいないっていうところに立ってるわけ。だから56億7000万年後に弥勒菩薩が現れるんだと、それまでは末法状態だから禅師しかいないっていうところに立ってるわけ。でも大無量寿経の教えは禅師式がずっと現れ続けていくっていう教えなんです、ね、だから禅師式が現れるっていうことは消防が続くっていうことなんです。末法じゃないんです今。禅師式が教えを説いているところは消防なんですよ。阿弥陀仏はどういう救いを説かれてるかって言ったら、お釈迦様のような禅師式を、お釈迦様が亡くなられた後もずっと、ね、派遣し続けていきますと、 いるんですよ、どっかに。
他のね。ね。
派遣し続けていくから、その全知識から教えを聞きなさい。だから浄土真宗というのは全知識を探せってところから始まるわけ。
しかしね、
そこが根本的に違うんです。他の宗教と、ね、他の宗教というのは末法思想だから、いわゆるお釈迦様のような全知識がいないっていうところに立ってるわけ。消防じゃないんだ、末法なんだ今は。ね、お釈迦様の教えでは助からないんだと、こういう考え方なんです。だから、あ、お釈迦様の教えでは助からないから南無阿弥陀仏を唱えて助かろうとか、南無妙法蓮華経を唱えて助かろうとかね、こういう考え方が生まれるわけだけど、違うんです。何が違うかというと、大無量寿経の教えというのは全知識がいるって教えなんです。お釈迦様のような仏の悟りを開いた方がこの世に現れ続けていくってことなんです。ね、それはなかなか会えないけども、なかなか会えないけどもいると、必ずいる。その人を探しなさいと。こういう教えなんです。ね。
なんで会えたかよ。
まあなんで会えたかわからないですけど、そういう教えなわけです。だからその人から教えを聞きなさい。っていう教えになるわけ。だからまず浄土真宗っていうのはそういう全知識探しから始まるわけ。だから必ず全知識がどっかにいるから、その全知識を探しなさいってところから始まる。
探すの、
それはやっぱり、全知識を探して求めていけば、求めるものには、ね、得られんと、与えられるということで全知識がやってくるわけです。
すごいな。
あなたが真剣に探しましたかって聞かれたらねえ、はい、お皆様の本当に仏縁でお引き寄せになったの、ね、
だから全知識がいないと三福も始まらないわけです、ね、教えも始まらないわけ。つまり全知識ありきの教えなわけです。全知識が利他に励んでくれて、私たちがその全知識から教えを聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞くと浴びるほど聞いていくことによって、初めて菩提心が起きるわけです。
浴びるほどね、
浴びるほど聞いてってことです。
徳をいただかないと人に分けてあげるもんね。
結局その前世しかいないために浄土思想は浄土思想にまた戻っちゃったわけですね。死んだら浄土に行けるんだっていうね、そういう考え方、民間のいわゆる民衆の信仰に戻ってしまったわけです。
人間の知恵で考えれるって言ったらそれぐらいのところに収まってしまうんだろうね、
はい、はい。だから観無量寿経の教えのやっぱり大事なところはですよ、前世式なんです。前世式がいるんです。全知識がいないと助からないんです。大無量寿経もそうなんです。全知識が必要なんです、うん、そして弥陀の本願の要っていうのはその全知識をあなたの前に派遣してみせますと、うん、ね、まあいつかはわからないけど、その全知識から教えを聞くことによって浄土に往生することができるんだ。こういう救いなんです。これが他力なんです。絶対他力なんです。だから自力が間に合わない。ね。こういうことですね。時間となりましたから休憩したいと思います。